寺子屋たっちゃん。
はっけーい。
さあ、7月も4週目まで入ってきました。世間は夏休みという時期ですね。さあ、今月はたっちゃん、ゲストと話がぐんぐん盛り上がってますね、
うんうん、おはようございます。
おはようございます、
うん、まあ、それこそずっと引き続きで杉山高山亮先生、
はい、NPO 法人子ども未来理事長、うん、杉山博之さんと副理事長の高山芳美さんです、
うんうんうん、それこそね、こうやってずっと一月間お二人とやり取りしてきて思うんだけどさ、だから正直その教育論立てかす話しだすとね、24時間やってても飽きないの。うん、そう。で、まあ、それはね、子供に対する思いっていうのがあって、つまりそれは日本人に対する思い。先週の杉山先生の言葉の中で、カンタル日本人っていう、やっぱ日本、
はい、
その日本人っていうものの主体性というかね、日本人とは何ぞやっていうことを忘れてしまうと、それはその国っていうのは没落しちゃうわけだから、で変に、自分がそれを強く言う必要はね、俺は日本人だからこういうもんだこういうもんだって言う必要はないと思うんだよね。やっぱりいろんなものを受け入れながら、西洋のいいとこ、あるいは東南アジアのいいとこ、あるいは他国のいいとこ、他人のいいとこ、それを入れながらも自分なりに確立していって、ただし我々日本民族っていうのは人に対しては利他の精神を持ってるよとか、まあ仏教徒ではないにしても、まあ、仏さんというものを大事にしてくるよとかっていうことをね、大事にしていくのが日本人だと思うんだよね。さあ、いよいよ締めくくりのつもりで、もう自由発想で自由にお話しいただければいいんだけど、じゃあ杉山先生からそれこそ、はいはい、
私は今キッズスクール、トスキッズスクールを安西の教室で行っておりまして、で小学生がたくさん来てくれてるんですね。でその小学生にいわゆる教材がありまして、プリントをやらせるんですけども、時々当然子どもですから間違えますよね。計算も間違えたり、いろんな間違いをするんですけども、私は間違いがあると消させないんです。消しゴムで消させないで、いいんだよ間違えたっていいから、バツそこつけてその隣に書けばいい。これをね、学校の中では子どもたち最初すごく嫌いますね。非常に嫌って、ちょこちょこっと消してすぐに取り繕ってやっちゃう。でも一回私がその子、今のキッズスクールの子どもたちに、いいんだよ間違え、誰だって間違いがあるんだから、間違えてもいいから、その隣にちゃんと正しく直して、それをちゃんと残しておくのがいいんだよっていう話をすると、どの子もちゃんとバツつけてやるんです。私それ、子どもって素直だなと思うし、それからまあ、人生に消しゴムはいらないっていうような話があるぐらいで、何でしょうね、間違いを認める文化っていうか、間違いを許す教育っていうのがもっともっと必要なんじゃないのかな。
あ、ね、逆に言えば間違いを認めるという文化もきちっと育てないといけないよね、はい、本当に日本の政治家も勉強してもらいたいよな本当でこれ、もう頭きてんだこの子、ずーっと一番その日本の国を引っ張っていく行政のトップの官僚という人たちが、ある日その、ね、顔色を伺っておもんぱかって嘘を書いて消しちゃって付け加えてって、ふざけんなって思うよね。だそんなのは日本人っていうよりも人としてやっちゃいけないことでね。だからまあ今杉山先生の話の、まず間違いを誤りとして素直にごめんなさいと認める、それに対して今度はそれを受け取る側がそれを育てていくというね、土壌を形成しなきゃいけない。ああもう本当に昔からの日本人のそこがなんていうか美点だったよね、かつての日本はね。それがなくなってきちゃったな。はい、じゃあ高山先生、
はい、京セラの稲森加藤会長さんが、JAL ですね、全日空が破綻した時にそれを立て直すために決めたのは一つだけだと。従業員に対して何を徹底したかっていうと、他人のせいにしない。それを徹底したらこう V 字回復していったっていう。
あ、JAL
ですね、 JAL ですね、うん、はい、うん、でそういう話があって、うんうん、私はですね、人を変えることはなかなか難しい、子供も変えることは難しい。まずそれは 人を変えたいと思ったら自分が変わらなくちゃダメ、 人のせいにしない、まず自分が変わっていくっていうことなんですが、教育の世界で言ったら教師が変わって子供が変わるっていうことで、それは、私が若かりし頃に子供が教えてくれたんです、
うん、
でそのエピソード、うん、ちょっとお話しすると、うんうんうん、私が若かりし頃に、その子は3学期ですね、突然荒れ出したんです、席につかない、周りの子
は
低学年ですね、はい、で、頭をですね黒板にぶつけたりとか、給食ゆで卵出たらそれを握りつぶしちゃったりとか、漢字ドリルをビリビリに破ったりとか、すごい荒れてしまったんですね。で私は本当にもう非常に困ってしまって、食事も喉通らない、夜眠れない。でその子を精神よって抱きかかえると、ふっとその子力が抜けて、優しい顔になったかと思えば、ある時はこう掴んでる私の手の甲ですね、血管のところをこうつねって、かさぶたがずっとできちゃうっていうような、そんな日々だったんです。で私はね、その子に対して大失敗を犯すんです。参観会の日にやっぱその子朝から荒れてて、私その子をね早退させちゃったんです。ただ次の日にその子はさらにもう荒れて、凄まじく荒れて、もう先生なんかは信用ゼロだ、4月から大嫌いだったんだ、先生なんか死んじゃえって言って傘投げつけてきたんです。で、困った私は当時児童相談所に行ったんです。今ですかそういう虐待かがなんかんだけど、当時はちゃんと相談にいろいろ乗ってくれて、その児童相談所の相談員の方が言ってくださったのは、一番困ってるのはその子なんだよ、こう感情の表し方を学習してきてなかったよ、この子はね。で、そんなに荒れるのは凄まじいまでの先生への愛情欲求なんだ、安心してこう心許せる人がまた一人できたんだよ、だからその子を信じて、これからもっともっと信じてあげなさいと。それ何回も何回も裏切られるかもしれないけども、情緒がこうこじれちゃってるけども、それを直すのは情緒でしか直らないよって言って、まあそれをきっかけに私は、子供をもっと包み込む、もっと褒める、自己肯定が高める、先生変われってその子が教えてくれたんじゃないかなっていうことで転機になった出来事ですね。
もちろんその子はなんでそんな荒れてた原因っていうのは分かったわけ、
まあ家庭でもこういろいろあっただろうと思うし、私の接し方がやっぱりずれてた部分も多々あったじゃないかなっていうふうに思いますね。だ原因が当時は発達障害とかさまざまそういった言葉もないような、そういった時代でしたから、原因はこれってちょっと言えないんですね。
そうか、どうか、でもまあそういうことがね、それこそその子供も当然年とともに、まあ元に戻るというか、あるいは接し方によってね、どんどんどんどん心開いていくんだろうし、でも教員がそういうことで学んだ時に、なんだこいつはってやっちゃったら、その先生の成長はないし、やっぱりそのお互いがお互いで成長していくってとっても大切だと思うんだよね。大たこに背を座りってね、はい、今その川渡ることないもんだから、皆さんは若い人知らねえんだけど、親が子供を背負って川渡るときに、まあ、川渡るなんてこと自体がもうないんだろうけど、ね、その深みがあったり、それは実は背負った子供が上から見て、自分のおでんの 頭の上から見て、父ちゃんあそこ浅いよって教えたという、だからまあ子供であっても生き方を教えてくれることがあるし、自分の孫がね、もう孫の話になっちゃったけどね、まあ大人になってどんどんどんどんでかくなっていく中で、いろんなことを孫が経験していることっていうのが、親として気づかない部分がじいさんになると気づくだよね。これはね不思議だなと思うよ。自分が若い時に子供に関して気づかなかったことがね、今自分がじいちゃんになって子供の孫のやってることを見てると、あこの子こんなこと考えてるとか、あこの子こんなことに興味がある、気づくんだよね。だからそれやっぱり年の子で、ね、それこそ、老人ばかりするんだとお前の行く道だって言うんだけどね、 年を食った時ってね、本当見方って豊かになるなって感じるよね。そう、もともとね、そういう度量のある人かどうかっていうことも関係するんだと思うんだけど、まあ二人ともその杉山先生もね、高山先生もこれからだよね、本当に成果を出すっていうのは、この何十年先の成果に向けて今一歩踏み出してるっていうことじゃんね。まあ健康気をつけながらぜひ、はい、でまあ今月がもう一週あるもんだからね、放送が、まあぜひもう一週付き合ってもらって、最後の最後まで、雑談の中で今度は入ってってくれればなと。まあ今日はまたありがとうございました。
来週もお楽しみに。うん。